ちは。始まりました初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦です。
はい、国際教育スペシャリストの望月力です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。8月ですね。
暑いっすね。毎日
暑いけど結構なんか盛り上がってますね、ここの夢タウン。もう
夢タウンね。
夏休み
子連れがねやっぱり多いですね。
ファミリーが多くて、
ファミリーが
いいっすね。休みたい
忙しい
なんかバタバタしてましたね。まあもう7月なんかもうずっともう丸1ヶ月宇宙のことだらけというか、久々になんか論文読んだりとか。
うわ、宇宙尽くしですか
宇宙尽くしで、まあちょっと先週先々週とあの JAXA の宇宙科学研究所に行ってきたんで、まあそれ絡みの話はね今日たっぷり。実は今日ゲストの方いらっしゃらないので。
そうですね、珍しいですね。
そう珍しくなんですけども、我々2人で今日まあたっぷりちょっと、はい、まあ、夏ですし、夏休みですし、ちょっと宇宙の話盛りだくさんで、
はい、盛りだく
したいなと思いつつ、
お願いします。
あと最近こういつもオープニングで話してた畑なんですけど、まあ、大体いろいろ苗を植えたり種を植えてからちょうど1ヶ月ぐらい経ったんですけど、めっちゃ育ってます。
へ
え、オクラとかも今なんだ30センチくらいもなってるのか、でっか、手のひらよりも大きい葉っぱをつけて。でもオクラってどこまで背高くなるのか知ってます？
どこまでなるんですか？
いや、わかんないんですよどうやって実がつくか知ってます？
いや、まず
わかんないんですよ
全然わかんない
とりあえずぐんぐんは育ってる。毎朝、まあ、僕も座り仕事が多いんで強制的に外行くようにしようと思ってい てのもあって、
いい習慣ですね。
そう、毎朝もう5時とか6時に起きて、暑くなると自分も嫌なんで朝早くに行くんですけど、毎朝水やってるうちにもうぐんぐんぐんぐん大きくなって、でちょっと東京出張中は妻が子供を送った後に水をあげて自分の仕事場に行くみたいなこともやってもらってて、で帰ってきたらまたでかくなってるみたいで、トマトも普通にホームセンターで売ってるんですよね。となんだろう、1本の苗でなんかも100円するかしないかぐらい、でも最初はもう細かったのがもう今なんかあちこちから生い茂ってて、でしかもちょっと、まあ、この間残念なことになんか根元がもうなんていうかもうたわわになって自分で支えきれなくてポキッて折れちゃってたんですよ。で2個折れたうちの1個はギリギリちょっと首の皮つながってる感じだったんで、もう1回支えて紐でつけたら多分中でまたね水が通り始めたのか大丈夫って、もう一本折れちゃって。でもそう思うと自然界のトマトってどうしてるんと思っていや、その
確かに、ね、
自分の重みに耐えられずに折れちゃって、で他の隣の畑見ても結構皆さんビニール紐とか支柱でくくってて、こんな支えなしでは育たないか弱いのみたいな。
弱いですね。
いや、意外とトマトも食べるし、オクラも食べるけど、育ててみると知らんことばっかりだなと思って。
ですね。
で、いや、なんか未だになんか発見というか学びがあるなと思いながら。
それじゃ
あ
こう収穫時期みたいなのは、
なんかそもそもその苗を買ったのもちょっと遅いタイミングだったんで、なんか緑の実が 2,3 個ついてる状態から始まって、でそれは赤くなりました。で食べました。
おう
結構普通に味入ってる。
おお、いい
です
ね。
でその先のまたなんかいっぱい花がついた後にここから実が出るのかなっていうのはチェックしてるんですけど、まだついてなくて、
そう、
この暑い中ね、
ね、
頑張れと思いながら。
でもこれやっぱものすごい暑くても育つのは育つですね。
一応大丈夫みたい で逆に朝晩そんな水あげすぎない方がいいみたいな、この辺もね難しいというか、だからまあ逆にその水を程よく制限することで自分の身を守るべく甘くなるみたいな、その辺のさじ加減わからん。いや
でもなんかそうやってこう丹精込めて育てた野菜はまた全然違うんじゃないですか、味が。
やっぱりね、しかもそれをこう、まあ、3歳半の子供と一緒にそのやっぱ実がどうやってつくかとか、
いいですね、
青サイトマトは実は青かったのが赤くなるとか、そういうのもね体験できればなと思って。
学びになります、ね、
そうそんな感じやってるんで、まあちょっとオクラでも今のところ順調に大きくなってるんで、はい、あのどんな風にどこまで背が高くなるのか、
そうですね、
どんなに実がつくのか、
また来月ぐらいには食べられてるかもしれないですね。
結構ね取れ始めると大変って言うんで、ちょっとね餅つき家にもあの食べるの協力してもらおうかな。
おお、やった、楽しみに待ってますうちもねやっぱりこう園でも畑があるんですけど。
何やってるんですか？
こう、いろんなの育ててますよ。それこそトマトとかね、いろいろ育ててますけど、やっぱこう結構好き嫌いがある子もいるじゃないですか、
はいはいはい、
でもやっぱこう自分たちでこう頑張って育てると不思議とこう食べたりするんですよね、給食とかに入れて。
確かにそれ大事ですよね。
大事。
でもなんかそれは本当改めて大人になっても大事だなと思って、うん、こう食に対して慣れすぎて、
確かに
ないがしろにしてるつもりはないけど、 ちゃんと心込めて食べてますかって言われるとギクってなるじゃないですか。
改めてね。
そう、改めてやってみると学べるなっていうのはね、確かに思いましたね。まあそんな感じでやっていきましょうか。
はい。
ハツカレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゲザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。
お願いします。
ということでね、はい、まあ、宇宙の話をしていこうと思うんですが、うん、まあ、8月入って、うん、やっぱなんか夏といえば、うん、なんか星空みたいなイメージも
ありますね、
あるかと思うんですが、まあ、今月の、まあ、おすすめの星空情報みたいなのをまずね、うん、サクッと紹介していきながら、はい、徐々になんかディープな話へ。
おお、いいですね。ディープ
な話、マニアックな話へ、ね、
ついていけるか。
うん、いや僕もついててないんですけど行きたいなと思うんですけども、はい、夏といえばですね、はい、もう流れ星なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あのお盆に、まあ、もうお盆の風物詩でペルセウス座流星群なんですけど、はいはいはい、今までご覧になったことあります？
いや改めて見たことないかもしれないですね。
結構なんだかんだ、まあ、お盆ってもうまあ
バタバタするし、
そうそうそう、帰省したりとかなんだったりとか、はい、まあ、夏休みでね、結構仕事も休みやすくて旅行でってあるんですけど、別にあの親戚帰ってきたお家で一緒に見てもいいし、旅先で見てもいいしっていう感じで、で大体ほぼ毎年8月12日なんです、の夜なんです。ほぼほぼそこなんで、もう日は割と決まっていて、でただまあ一応年ごとによってちょっとずれたりするんですけど、2025年、はい、今年のペルセウス流星群の極大、はい、一番流れ星が多く見えるのは、はい、8月13日の朝5時頃なんですね。
朝5時
でも朝は、まあ、明るくなっちゃってるん
ですよ、ね。
まあ、事実上8月12日の夜に見るべしと、火曜日の夜に見るべしとで、ただね今年はね観測条件ちょっと微妙なのがね、うん、明るい月が、うん、もう8時45分ぐらいから昇ってくるんですね。9時前ぐらいから。本当は、8月12日の夜更かしすればするほどその流れ星のピークの極大に近づくんで、はい、いいんですけど、夜更かしすればするほど今年に限ってはお月様がぐんぐんぐんぐん昇ってくると、夜空を明るくしちゃうんで
見えにくいんですか。
やっぱ空が明るくなる分、見える数が、ね、減ってくんですね。で結構ね流れ星の観測会とかやると普通にもう夜11時12時まで、うん、遅くまでみんなでこう寝転がって見て、はい、まあぼちぼちちょっとたっぷり見たんで帰りますみたいな、あ でもうちらはまだ夜更かししていきますみたいな、結構そんな感じになったりするんですけど、とにかく言っては月が昇ってくるので、まあ、夜9時頃とか10時、うん、11時、まあ、だんだん月がこう東から昇ってくるのを、まあ、ちょっとこうあんまり見ないように遮るように、うん、まあ、ちょっと南から西とか、まあ、あの方角はどこでもよくって、空が開けてるところぼんやり見るとよく見えますよと。でね、まあ、ペルセウス流星群って、まあ、その年間の三大流星群の一つで言われて、でも流れ星の数多いんですね、はい、で真っ暗なあの田舎とか行くと本当に1時間100個とか流れ星流れ星
1時間100個前
見た時はだってもう そうですね、あの1分に1個で60分で60個じゃないですか、はい、1分に1個以上普通に流れてた時あったん
で、
またあっちもこっちもみたいなコンディションがいい場所だとそれぐらい見えてて、でまあ街中だと厳しいんでしょって思われるかもしれないですが、うん、まあ数はそんなにはもちろん見えないんですけど、はい、結構ペルセウス流星群ってなんかホームラン級の大きい火球、すごい明るいのが時々流れて、ほうほう、僕何年か前かな、広島の市内普通にこう歩いてたらピューって大きい、残像残るような流れ星、しかもペルセウス流星群の極大日じゃない日に見たりもしたん でこの12日前後は、まあ、夜ちょっと、ね、うん、空を見上げる時間があれば、まあなんか 縁側に今みんな座ってっていう過程がどれくらいか分かんないですけど、まあ、ちょっと寝そべりながら親戚でね話しながらちょっと空見上げてみると、ラッキーだと、お流れたみたいなのがあるかもしれないと。
夏は結構ねこう花火大会とかありますけど、ちょっと花火
大会共演してくれたら暑いですね
いいですね、
それいい写真撮れたら売れるね
そっち
花火の ね写真家さんもね、
いいですね。そうそうそうそう、空の夜空のショーがじゃあ2つあるということで、
あるんです。いいです、ね、そういう意味で言うと花火は、うん、多分高度500メートルぐらいまで上がるんかな、
ですかね、
20キロか、まあ、10キロ四方の人が見えるって感じで、うん、はいはい、流れ星はまあ高度70キロとか、
うわ、
はい、まあ、宇宙から降ってきた塵がまあ地球の大気にぶつかって、 って光るみたいな感じなんで、
すご
い、もうちょっとねエリアの広い、だから多分広島県内で同じ流れ星見てるみたいなことは全然あるかなっていうスケール感なんですけど、まあ共演してくれたら
ね、面白いですね。
いいですよね。でちなみにその月明かりが邪魔なんですって話はしたんですけど、こと8月12日に関して言えば、この月は月でちょっと特別で、この日土星とランデブーするんですね。
土星とランデブー、
はい、月ってまあ日ごとに見える位置がちょっとずつずれていくんですけれども、はい、11日に夜空を見ると月と土星なんとなく近くって、で12日にこう結構近くなると、で13日はまたちょっと離れていくみたいな感じなんで、この12日前後にちょっと夜空見上げてお月様と土星の位置関係楽しむみたいなのもいいんで、まあ、この日望遠鏡をね持って月も見る、土星の輪も見る、まあ、かつ流れ星も見るみたいな感じで夜空を楽しんでもらうといいんじゃないのかなと思ってね。なんかね、そうそう、夏休み、あいいね、2人のねキッズたちが見に来てくれてね、
うんうんって、
宿題やった1人はうんと1人はね、
まだやってないかもしれない。
いっぱい出てるの宿題、なんか夏休みの自由研究とかある？あ、それはないんだ。どっか行くの？ごめん、聞いても、ちょっと答えが聞こない。ごめん
ね、僕が勝手に聞いたから。声は聞こえない、ね。
楽しんでる？夏休み楽しい？うんって言ってるね。あ、よかったよかった。これで首振られたらね。これからの、
いや、
もしかしたら、これからの日本の宇宙開発を支えてくれるかもしれない。まあ、未来無限にあるから、いいですよね。はい、ちなみに、ね、流れ星といえばお願い事を
唱えるという。いや、
そうですね。
叶え放題じゃないですか、その。
あ、そうだ、1時間に100個だと。
ね。
ね、なんか叶えたい願いあるんですか？
やっぱりお金持ちになりたいですね。
それ本心で。
あの本心で。
まあ金っていうのが一番ね、
はい、
短い言葉で、あ、バイバイバイバイ、すごい、あのコンコンコンコンって手振ってくれて、いやでも偉いですね。
ね、偉いですね。
勝手に僕ら話しかけたんですけど、ちゃんとバイバイするね。
偉い。
去る時にはなんか二人で手を振って、ね。
素晴らしい。
まあ流れ星って見るとなんか。あーとかおーとかって言っちゃうんで、うん、あーは頑張ってかっていうようにして、かカレー
って2文字でいけるように、
うん、あとかおから始まる願い事の方が乗せやすいっていうコツがあるんです
よ。あ、そうなんです。
みんな願いを言おうと思っても、いざ見るとあーとかおーとかって言っちゃうんで。
なるほどね。
で、
まあ、でもあとイだったらちょっとロマンチックですね。
あ、愛って言うんですか。愛それはイって歯を食いしばるから強い意志がないと普通口をポカンと開けちゃうんで。
いいは言いづらいです
。おからお金だったらまだいける。でまたね、願い事といえば、まあ、七夕、うん、まあ、7月7日ね、結構短冊、
はいはいはい、
あの子ども園でも、うん、あの願いを募集されたんで、うん、
書きますよね、
はい、うちの子のね願いを聞いて代筆しましたけど、
なってた。
うちの子はちなみにあの電車が大好きで、
お、
であのドクターイエローって
あるんですよ。あ、ありますね。
見ると幸せになるという、うん、あのドクターイエローに吊り革をつけたいっていう、あの新幹線に吊り革をつけたいっていうのが、うちの坊やのなんか昔からの夢で、
すごい夢ですね。
そうですね、具体的な、斬新でしょ、なんかいいなと思って、釣りか持つの大好きなんですよ。それであのそんなね願いをこう代筆したんですけども、でも7月7日って割と雨降るんですよね。
あ、確かに、ね、
というのは、まあ、今年はまあ梅雨あんまり雨降らない、最近降らないんですけど、やっぱ梅雨の時期で、
はいはいはい、
本来ならば、まあ、旧暦の七夕のね、うんうん、旧暦の7月7日の日が昔の人が七夕としていろいろこう夜空を見上げた日でして、でこれは国立天文台はあの伝統的七夕っていう風に名前をつけていて、でそれも年ごとに日が変わるんですけど、今年は8月29日、
8月29日
ちょっと、まあもしかしたら夏休み終わっちゃってる人もいるかもしれないですけど、まあ今月末なんです。だから昔の人が七夕で天の川を見てね、織姫彦星とか願いをねこうなんかこうかけるみたいなのはそのぐらいの時期。
あ、そうなんですか。
なんで、でやっぱりそういう旧暦の七夕時期って基本的に雨降りにくいんですよね。
そうかそうか。
そうだから天の川を楽しもうと思ったら、うん、まあその8月末もおすすめですよってことですね。うん、でしかも旧暦って結構よくできていて、まあまあ月は新月になる日がね、うん、あの1日、うんうんうん、まあ、1日っていうのも、うん、月が経つで月立ちから1日と来たっていう話が多分あったと思うんですけど、で7日なんで、うん、だんだん月がちょっと大きくなって膨らんでき って、でそのちょうど7日目の月っていうのが、うん、まあ、大体半月ぐらいになりますかね、が、まあ、船の形に見えるんですよね。
ほうほうほう。だ
ちょうどその7日の船の形をしたお月様乗ってちょっと川を渡るようなイメージがあったりして、だから旧暦だと月の形がちゃんとパチッと固定されてるから、その日に見るとよりまたロマンチックさが増すみたいな感じなんですよね。いや、でちょうどねお便りが来ています。
ありがとうございます。
ラジオネームリゾート野郎さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
宇宙の話今日はゆっくり聞かせていただいていますと。流れ星を寝そべってみるのいいですねと。毎年、毎日何かに追われながら生活しているので、そういうゆっくりした時間を過ごしたいですと。
いいですね。
いやー、本当、ね、僕もこんな話しながらなんか寝そべって見れるのかなみたいな
忙しい
でもなんか買ったんで、そういう寝そべりチェアみたいな。
おうおうおう。宇宙観測用に
多分普通にアウトドアグッズですね。でも多分アウトドアグッズってことはやっぱソロキャンパーとかいろいろキャンプ用で、やっぱそれ星を見るためにリクライニングで180度結構ゴロンってできるのがあって、そうそう、そんな時間もね、話しておきながら全然星見てませんってことになっちゃうあれなんでね。
でも私もあの先週あの職場の人たちと一緒にキャンプ場に行って、星見ました。
インターナショナルキャンプ。
インターナショナルキャンプでした。そうですね。半分は外国人なんで。
すごいですね。
まあ少人数でしたけど、すごい。やっぱもうちょっとね、広島のいいところですよね。こう廿日市のいいところで、こうやっぱこうちょっと行くと山じゃないですか。
吉羽の方とか。
そうです。岩倉。岩倉キャンプ場っていうところなんですけど、初めて聞きました。あのゴルフ場の近くで、そこでちょっと見させてもらって、しかもやっぱ暗い中で見ると、うんうん、もう本当に星が綺麗で。だからその12日にね、そういうところに行ったら
いいと思いますね。ちょうどいいと思います。でまた程よく結構山あいだと月が昇ってくるのもいい感じで隠してくれたりしてるかもしれないんで、いやそうそう、広島って本当にちょっと行ったら山なんで、割と街中住んでてもそうなんですよ。
そうですね、
暗い場所にそうそうアクセスしやすいし、廿日市だったら普通にお住まいの方 で、
そうです、ね
ね、少し標高あの、ね、高め、海抜ゼロじゃないかとか、チャンスありそうなんで、これは見てほしいなと思いながら、で素晴らしい。一歩だけちょっとディープな話に行くと、
はい、
じゃあ流れ星って何ぞやかっていうと、はい、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、宇宙を漂う、まあ、塵、ダスト、まあ、岩石のすごい細かくなった塵なんですね、はい、でこれが、地球の、まあ、空気にぶつかって、でそうするとまあ猛スピードで、降り注いでくるので、ビューって降ってくると、そうするとその流れ星 の、 その先端の空気ギューって圧縮されて、で昔理科の実験で空気圧縮させてティッシュ燃えるみたいなのやったことありません？
ありましたね、
はい、断熱圧縮で空気をギュッてやると温度が上がると、はい、それとまさに同じで流れ星もギューって降ってきたら、その先端で空気が圧縮されて温度が上がって、まあ、その空気とあとは流れ星のとなってる岩石がプラズマ化して、それで光を発する。だから流れ星はちょっと専門的に言うとプラズマが発してる光なんです、ね、まあ、あれはプラズマを見てると思ったりと、
ね、
じゃあその塵はどっから降ってくるのと。
確かに。
いうと、まあ、それは元になっているのが、ペルセウス座流星群の場合は水星、でこれあのマーキュリーじゃなくてコメット、ほうき星の彗星ですね、
はいはいはい、
でこれは塵とか氷が入り混じった天体になっていて、でペルセウス流星群の場合はあのスイフトタットル彗星というのも一応特定されていて、これがまあ太陽の周りを135年かけて、はい、来るんで、なんか次前回来たのが1992年とかだったかな、もう次はもう2100何年とかなんで、もうまあ我々はもう見れないんですけど、
いやですね、悲しいかな
が、まあ、氷と塵が入り混じってるんで、はい、太陽のこう近く通った時に溶けるんですね、ちょっと。でそうするとその通り道に塵をいっぱい撒き散らしていくと。だから宇宙空間にこうなんか水星ほうき星の通り道にいっぱい塵が撒き散らされてるゾーンがあって、で地球がこう太陽の周りを回るときにその通り道を通ると、たくさんの塵が地球の大気に降り注ぐんで、その日はいっぱい流れ星が見えますよと。
なるほどね。先生、
はい、どうぞ
質問したいです。
はい、どうぞ。
今日はあのちょっとこんな感じで質問をちょいちょい入れていってもいいですか。
どうぞです。
伊豆先生にお聞きしたいんですけど、やっぱり流れ星をこう見てるとですね、こう落ちてくる感じするじゃないですか、
はいはいはい、
あの先月あのアルマゲドンの話もありましたけど、なんかこう落ちてくるとちょっと怖いなというか、ちょっとこう地球にも落ちてくるんじゃないかみたいな、そんななんか不安をあの私のような一般市民は抱えるんですけど、そういうなんかちょっと危険性とかっていうのはないんですか。
いや、めっちゃいい質問で、
ありがとうございます。
まあ、一応このコメット、ほうき星の方は氷とその塵の塊で、で、まあ、大きさもまあなんか10キロ前、直径10キロ前後で、それはまあ 直径10キロの小惑星降ってきたらっていうのは 先月話しましたけど、なんか大規模星は基本的に、まあ、大気圏突入して、まあ、大体もうなんか蒸発したりするんで、なんかそのコメット彗星が隕石として降ってきたことって、まあ、多分どうもないらしいと。その隕石として見つかってない、
ほうほうほう、
全部こう蒸発しちゃうみたいな、ね、言われているんですけど、もう一個さっき年間三大流星群の一つで、ペルセウス流星群って言ったら、もう一個12月に双子座流星群っていうのがあってて、はい、こっちの元になってるのは、今度ほうき星彗星じゃなくてフェートンっていう小惑星なんですね。で、まあ、これちょっと特殊な小惑星で、なんか彗星と小惑星の間ぐらいな感じ、本当は石の塊って、あの太陽の近く回っても何も特に変わんないんですけど、このフェートンという小惑星は太陽に近づくとなんか尻尾が出るんで、だからなんか昔彗星だったんじゃないかみたいな言われてて、で、まあ、こういう、まあ、だから流れ星の元はそのまあ小惑星か、まあ彗星が多かったりするんですけど、でたくさん流れ星が降るってことは、その地球の通り道にいっぱい塵を撒き散らしてるってことで、いや地球の通り道通ってるってことは、タイミング悪いとぶつかるんじゃないと、
そんな感じしますね。
でそういう意味では本当前回の話通り、まあなんかこうぶつかるものはあるかもしれないから、まあ、一生懸命探しましょうねっていうことで、で、まあ、今のところ見つかっているもので地球にぶつかりそうだって言われてるものはないんですね。だけどもぶつかったら危ないよねっていう小惑星全部見つかってますかっていうと、まだ全然見つかってないんですよ。
あ、そうなんですか。
で大きさがちっちゃければちっちゃいほど暗いんで、
あ
見つからないんで、その2013年の、 あの怪我人が出たチェラビンスクの、はい、小惑星は直径20メートル、
20メートル
で、これもう本当気づかなかったんですよね、で来て気づいたみたいな感じで、こういうのが地球に降ってくる、その時は1500人ぐらい怪我人出たんで、だからやっぱ都市部に落ちてくると危ないってことで、まあ、将来的にこの辺のやつも見つけられるようにしましょうと。で見つけさえすれば軌道が分かるんで、ぶつかるかぶつからないかが評価できると。でまだ見えてないやつらがいるんで、それをいかに見つけるかっていう意味では結構大事な問題としてなんとかしましょうと。だけどまあ映画に出てくるような巨大なやつは大体あのもう 95% とか、ほぼほぼ1キロ以上とか10キロ以上とか、10キロ以上はもうねほぼ全部見つかってて危険なものないみたいな。
あ、そうなん
だ。恐竜絶滅さすような映画に出てくるようなものはないって言われてて、で、1キロぐらいのやつも結構見つかってるんじゃないかな、90何パーとかだったかな、まあでもそれも将来的にまだなんか 20-30% しか見つかってないものも、それも 90% 以上見つけましょうみたいな感じで NASA も動いてたり、でもじゃあその小惑星とか彗星が地球にぶつかることは本当に悪いことなんですかと言うと、まあこれからぶつかるのは悪いけど、過去ぶつかったことに関しては実はいい面があったんじゃないか。
そんなことあるんですか。
って言うと、この彗星とか小惑星って、まあ、あの水とか有機物っていうのがまあ含まれていると。で、まあ、そもそも、まあ、今海水浴ね、まあ、ちょっとこの間あの津波の、ね、警報が出
ま
して、ちょっとねトラブルもトラブルとか、ね、パニックになったりっていうね、まあ、今いろいろありましたけども、まあ、海水浴行ったり、ね、海を遊ぶわけですけど、そもそも地球の海ってどうやって作られたかってまだ分かってないんですね。
そうなんですか。
はい、まあ、おそらくその宇宙でまあ水自体はできやすいんですけど、誰かが水をこう運んできたんですけど、誰がどのぐらい運んできたのかが分かってないと。
確かものすごい量ですしね。
そうで、まあ一応その彗星が氷の塊なら、まあ彗星じゃんじゃん降れば水をまあいっぱい運べるんじゃないとか、で小惑星も石の塊なんだけど、まあ遠くの小惑星は結構水を多く含んでるんで、それもたくさん降ってくれば海を作れるんじゃないかみたいな。で、まあ、まだ分かってないんですね。でもしかしたら太陽系ができる時の星雲ガスって言って、そのガスの中にも水含まれてて、まあ、当初の時からある程度取り込んでたんじゃないかとか。実は海って謎なんですよ。
謎なんですか。あんな身近にあるのにね。
そうなんです、そうなんで、水もだし、でその有機物って、まあ、あの英語で言うと多分オーガニックは、あの、まあ、僕らの体を作る元になってる、まあ、生命の材料なんですけども、これもなんかある程度こう宇宙で作られてるっていうのがまあ分かってきてるんですね。でそうするとこの話はそもそも僕らのその生命のルーツってどこにあるのってことになってきて、もしかしたら命、生命のルーツは宇宙かもしれないし、いやいやもう地球の中だけで作られて生まれたのかもしれないと、これがまだ分かってなくて。
面白いですね。
でもし小惑星とか彗星で有機物作られて、でそれが生命の材料です、それがこう地球に降ってきて、 それをもとに僕らが生まれたとすると、うん、まあ、部品は
確かに
宇宙で作られて、で地球に来てそれを、まあ、レゴを組み立てるように作ったのかもしれないし、結構もう宇宙である程度進んでて、でもやっぱりあの部品は部品止まりで、うん、それを組み上げたり生命にするのには地球の環境が不可欠だったかもしれないし、そうじゃなくてやっぱもともとなんか地球の中でのこう化学反応、化学反応でできたのかもしれないしみたい な、うん、なそこが分かってない。だからこそ、まあ、小惑星とか彗星を研究するんですと。だから、まあ、ある意味2つの意味があって、小惑星の研究って、まあ、これから僕らにぶつかるかもしれないのを防ぐためにその性質を調べましょうっていう、結構まあ社会に直結した問題と、もうちょっと一個こうなんていうか、そもそも僕らはどこから来たんだろうかっていう人類普遍的な謎で、しかもこれってさらに言うと、宇宙である程度生命の部品が作られて、それが地球っていう惑星に降り注いで生命ができたんだとしたら、まあ、別の天体にもそれ降り注いでるよね。
絶対ありそうですよね。
ってなると、いや、じゃあ別の天体でその部品組み上げた生命いてもいいんじゃないみたいな。
宇宙人じゃない、
宇宙人じゃないですかと。
宇宙人
だから、結構この小惑星の研究ってそもそもじゃあ広い宇宙に普遍的に生命がいるのかみたいな、あちこちにいるのかどうかっていうのにも関わってくるんですよね。だ結構
面白い
し、でさらにちょっとマニアックなので言うと、小惑星とか彗星で降ってくると結構やっぱ燃え尽きちゃうのもあって、うんうん、なんだけどその宇宙の塵の状態でゆっくりゆっくりなんか降りてくると燃え尽きずに、うん、そういう有機物とかを運べるんじゃないかみたいな、うん、だから運び方も大事、たくさんの天体でゴンと運ぶのがいいのか、ちっちゃいかけらがゆっくり降り注いでくるのがいいのかとか。
で早すぎると燃え尽きちゃうってことです
ね。そうそうそう、燃え尽きちゃうのもあって、まあ、あの大体は流れ星で燃え尽きちゃったりして、まあ、時々、あのその燃えかすというか残った隕石が降ってきたりはするけど、まあ、どういう形でそれも降ってきてるのかとか、
すごいす、ね、
掘り下げると結構
ロマンがありますね。
でありまたもう一個ちょっと近未来なんですけど、うん、小惑星のもう一個一個価値があるとしたら、その水があったりするっていう意味では、うん、これから人類がたくさんたくさん宇宙に行こうと思うと、うん、水がめっちゃ貴重な資源なんですね。
そりゃそうですね、確かに、ね、
でそれ単純に人類の飲み水としても大事だし、うん、まあ、もしかして月とか火星に基地作ろうと思ったら、うん、まあ、植物育てるのにも僕が毎朝朝5時に起きてオクラに水をやるように火星とか月でも水やりを、
もしかしてその練習でもあれですか今から。
いや、やっぱ地球のがいいな水はやっぱいるわけですよ ね。でありもうちょっと言うと、あのロケットとかで行き来しようと思ったら、その水を分解して H と O で、燃料にする。
燃料にする。
日本のロケット H3 ロケットですか、はいはい、あの H はハイドロジェンの、うん、水素の H なんで、
水素なんですね、
あれ、あの水素と酸素を燃料にしてるんで、だから、まあ、宇宙で例えばこう小惑星なんか捕まえて、うんうん、そこからたくさん水を取れればロケットの、まあ、燃料になるという意味では、ある意味小惑星って宇宙のガソリンスタンド、
本当ですね、
みたいな感じにもなってくるかもしれないし、
すごい、
まあ、レアメタルとかあったらそこでなんか資源も使っちゃおうみたいな、そういうその人類のルーツを迫る科学的な価値もあるし、地球を守るためのこう防衛的な意味で、まあちょっと対策練らなきゃいけないねっていう研究の価値もあるし、あとは人類が広く宇宙に旅していくためのガソリンスタンドとしての利用価値もあるかもしれないし、なんかちっちゃい天体であればあるほど結構大きな可能性とか秘密を抱えているんだなっていうところなんですね。だからそんなものからこう出てきた粒々が流れ星も光らせてるみたいなことも想像しながら見てもらいつつ、
面白い
です
ね、
もう一歩だけ進んでもいいです
か。お願いします。
じゃあ、はい、その小惑星の研究をしようって言って、うん、実際に探査に行ったのがはやぶさだったりはやぶさ2なんですね、はいはいはい、であの探査機はまあランデブーってこう近づいていって、うん、で実際タッチダウン着陸して、うん、でサンプルを採取して、うん、でそれを地球に持ってくるって、まあ、サンプルリターンことをやったと、うん、で、まあ、もちろん小惑星のかけらの隕石は、まあ、ある程度降ってはきてるんだけど、うん、やっぱり地球に落ちてくるときにこう熱せられたり衝撃とかで変わっちゃってると。
ああ、そうなんですね。
だからもう状態が変わってない生の、うん、本当にもう昔から46億年前からある状態のサンプルが欲しくて、はい、まあ、行ったのがはやぶさとかはやぶさ2 なんですね。でちなみに、まあ、地球の太陽系の歴史46億年っていうじゃないですか。46
億年
それどっから分かったのかっていうと、これも結局隕石なんですよ。
あ、そうなんです
か。に入っている物質を調べると、まあ、正確には45億6700そうそう6700万年前っていうのが分かってて、それがまあどうも太陽系の最初の、
はい、
まあ、約46億年、隕石がそういうのを教えてくれたりしてて、でもそれもやっぱ生のサンプルいるよねってことで言って、うんうん、で特にはやぶさ2はその水とか有機物があるんじゃないかって期待されている天体、うん、まあ、リュウグウに行って帰ってきたんですけども、じゃあ今後のこれから始まる最先端の宇宙探査プロジェクトもちょっと紹介しようと思うと、うんうん、まあ、まさにちょっと僕が言っていたあの JAXA の宇宙科学研究所のまあミッションをちょっとね、あの紹介しようかなと思うんですけども、うんうん、まあ、1個は、さっきの双子座流星群を光らせている、はい、まあ、フェートンっていう小惑星に近づいて調べましょうっていうのが、あってですね、これあのデスティニープラスっていう、名前の、
かっこいいですね。
そうなんですよ。でまたこれもちょっと口頭で言うとなかなかあの伝わりにくいかもしれないですけど、全部あの略語になってるんですね。正式名称があって、あ、それの頭文字を取ってデスティニープラス、
デスティニーがもうあれな頭文字なんですか。
そうなんですよ。
かっこいい。
あのデモンストレーションの D、 あ、はい、and experiment の E、 of space technology と ST ですね。で for interplanetary の IN で voyage のY with Phaeton Flyby and Dust Science の Phaeton の P と Flyby の、L と Dust の D ではなくて U を取り、最後 Science の S を取るっていう
でだいぶ
プラスっていう、
なんか無理やり感はないですか。
あのこれもね、宇宙業界あるあるなんですけど無理やりなんですなんかなんとなくいけそうな感じの名前を見つかったらもうなんか略語ありき で、
あ略語ありき、ね、
もうこれはデスティニーにしたいってところから
デスティニーありきでいくっちゃうんですね。
そうそうそう、なるほどね。結構あったりして、なんか岡山のなんか あの観測機器とかももうマスカットなんですよ。それも岡山だからマスカットありきにして、後からなんかマルチプルなんとか、
なるほどなるほど、もう無理やりですね。で
そこはね多分ねみんな楽しんでます。
あ、なるほど。ちょっとお酒飲みながらやってるような感じなんですかね。そう、もしかして、
まあ、プラスは表記で見るとあのね、タス引くのタスで書かれてるんですけど、プラスの P がそのフェートンっていう 対象天体の P が来てるんで、実はプラスの P は大事なんですけど、そのデモンストレーションとエクスペリメントオブスペーステクノロジーフォーインタープラネタリーブラッシュウィズフェートンフライバイのダストサイエンスで、こう日本語にするとフェートンのまあフライバイおよびダスト科学を伴う惑星間航行のための宇宙技術の実証とまあ実験とデモンストレーションとエクスペリメント、まあ、結構工学寄りではあるんですけど、まあ、ちゃんと科学としてはそのまあ塵でダストを調べましょうと、
う
ん、でさっき言ったみたいに、まあ、実は塵の方が有機物をね、うん、ゆっくりこう降り注ぐんじゃないかっていう意味では生命の起源とも関わってくるようなものを、まあ、現地に行って、うん、まあ、あの塵をキャッチして調べましょうと。でただこれははやぶさとは違って、うん、ランデブーも近づいてぐるぐる回って着陸してじゃなくて、うん、まあ、フライバイって言って、まあ、通り過ぎながら、うん、通り過ぎ様にその塵をゲットするみたいな。で、まあ、その方がやっぱり、まあ、早いスパンで低コストでできたりっていうのもあるんですよね。で一応これが2028年に打ち上げられる、まあ、3年後の予定みたいな感じで、
すごいですね。
でもう一個その太陽系にある謎めいた小天体を調査するミッションがあって、それ MMX、はい、
それはなんかあれじゃないんですね、うん、なんかちょっとおしゃれなあれじゃない
んです。まあなんかそうですね、うん、でこれはね、マーシャンムーンズエクスプロレーション、
あ、ムーンが入ってますね。
そうです。
ああ、
でこれあの火星の月の調査、
火星の
月の、そうで、ちなみにエクスプロレーションの X を取ってますね、 MMX。
あ、なるほど。
なんかいいじゃないんだって感じなんですけど、これもまあなんか響きの良さとかあるんですかね。
かっこいいですからね、はい、X はね。
で実はあの太陽系の、まあ、岩石でできている地球型惑星というのは水金地火水星金星、うん、地球火星の中にお月様って3つしかないんですね。1個は我々の地球の周りをぐるぐる回ってる月、
うんうん、
でもう1個火星の周りに実は2つ月があるんです。
2つ月があるんですか。
はい、あんまり知られてないんですけど、これはあのフォボスとデイモスって言って、まあなんか直径20キロとまあ直径12キロですね、まあ、地球に降ってくるとしたら怖いぐらいの大きさなんですけど、これ、まあ、フォボスっていうのはあのギリシャ神話だったかな、うん、まあ、ポボス で、まあ、なんか敗走、負けて走るの敗走、はい、とか恐怖を人格化した、こう擬人化した神様、はい、でデイモスも恐怖の神様、なんか2つもおどろおどろしい名前がついてて、怖いですね、はい、でちなみに、ギリシャ神話の中ではもう一人兄弟いて、ああ、それがなんかハルモニアっていう女神様がいて、ハルモニアはあのハーモニーの語源になってる調和なんですね、
はいはい、なんでそれから取らなかったんですかね。
ね、なんかもっと平和な名前を取ればいいのに、
2
つともなんかね、しかもその兄弟どんな兄弟、恐怖恐怖調和で、ね、その女神様が間を取り持ってるか取り持ってるか分かんないけど、
調和いなくなったら大変なことになるじゃないですか。
なるんじゃないかっていうような。でこれってで、まあ、火星って大体、まあ、あの地球の半分ぐらいの大きさなんですけども、うんうん、どっちから話そうかな。だから地球の直径ってまあ1万3000キロ、うん、でもまあその月って地球の4分の1ぐらいの大きさなんですね、うん、でこの常識があった上で、うん、じゃ火星の方はまあ地球の半分ぐらいのまあ6000キロなんですけど、はい、それに対して火星の月って20キロとか12キロと
20キロ、
これ大きさの比率でいうと地球の場合は地球の4分の1の大きさ、はい、だけど火星のお月様は 1% 未満なんです、ね、
1% じゃあだいぶちっちゃい。
火星の月がまあちっちゃいのか、ああ、まあ、地球の月が大きいのか、まあ、地球の月ちょっと大きすぎるよねみたいな話もあるんですけど、
ああそうなんですか。
例えば火星の月はまあちっちゃいんですね、でこのちっちゃい天体がまだ何者なのかが分かってないと、なんでそこにいるのか分かってないと、で、まあ、これの謎に一個迫ろうってこと で一つの理由として言われてるのが、これまあ、あの見た目がちょっと小惑星っぽいんで、うん、遠くからやってきた小惑星を火星の重力で捕まえたんじゃないかって、うん、小惑星を捕まえた。
で捕まえた面白
い。もう一個は火星に大きい天体がぶつかって、でそれがこう集まってできた。うん、これ今現在の地球に対するお月様の誕生として有力だと言われてる、うん、まあ、ジャイアントインパクトって言われて、うん、天体が衝突してて、その火星のこう破片が集まってできた。まあ、だから自分の子供、自分から生まれてきた破片なのか、うん、遠くから来た、まあ、よその子って言い方あれですけど、うちの子なのかよその子なのかみたいな、遠くから来たのを捕まえたのかみたいな。あと、まあオカルト好きからすると火星人の基地じゃないかみたいなっていうのがですね、火星からそうそうそう高度6000キロ でぴったりこう円軌道で回ってるんで、逆に言うとなんかこう火星に行くための基地にするにはちょうどいいので、だから火星人の基地じゃないんだけど、人類が今後利用する基地になるかもしれないっていう風に注目されてる。
なんかでも確かに面白いですね。なんかたまたまそこにあるっていうよりはなんかちょっと意図してなんかそこに
あるって思っちゃうような、ね、結構ぴったり綺麗な円軌道だったりしてた。たまたま捕まえたらそんな綺麗な円軌道になります
。ですよね。
でもこうバーンってぶつかって破片とかが集まったんだったら、なんでちょっと小惑星っぽい雰囲気なんですかみたいな、まだ未だに謎でその正体も調べようってことですし、で実際そのがもし小惑星だったとしたら、やっぱりハヤブサと同じように、うん、まあ、僕らのこうルーツ、生命のルーツとかにもつながったりもしますし、でそこにはまあ火星から吹き上げられた、まあ、土とか砂とかもあるかもしれなくて、うん、それをこう持って帰ってくるとしたら、もうこれもうあの、まあ、人類初なんですね。
すごいですね。
火星にはたくさん探査機いるけど、うん、まだその生のサンプル持って帰ってきたことないんで、NASA よりも先に日本の MMX。
相当難しいことってことですよね。
いやこれね、あのプラネタリウムで、ね、あんまり広島近くないかもしれない、倉敷の科学センターで MMX の上映してて、で僕はあの、まあ、宇宙科学研究 JAXA の宇宙研行った時にちょうど目の前の相模原の博物館でやってたんで見たんですけど、見るとこれ本当にできんのっていう、
じゃあめちゃくちゃ難易度高い
難易度高いと思いますよ。なんか当たり前に行って帰ってくるのがハヤブサ、ハヤブサ2でもできるんでしょって思われてますけど、
それ自体が難しいんですもんね。
結構あんじゃないんですよね。でもこれ持って帰ってきたらすっごいいろんなことが分かるんで、まあちょっと期待してる、まあ、少しマニアックかもしれないですけど、 MMX っていうのはね、来年打ち上げ予定なんで、
あ来年、
はい、
もうすぐじゃないですか。
ちょっとね、一緒になんか勉強しながら一緒に応援していきたいなと思ってます、ね。まあ、そもそも実は火星自体も、うん、謎で、そもそもなんであいつあんなに小さいんだみたいな、地球の半分のサイズなんですけど、昔の原始惑星というのはそのまま生き残ったと言われていて、本当は原始惑星と原始惑星がいっぱいぶつかって地球みたいな大きさになったんですけど、火星ちょっとなんで小さいまま生き残ってんのみたいな、そもそもあれ自体も存在が謎なんで、実は太陽系ってほとんどもうなんか言ってしまえば全部謎だらけみたいな。
火星人とかね、
そうそうそう
そう、いろいろありますからね。
でもなんか生命がいたとしたら、その痕跡がその火星の衛星に残ってるかもしれなく、それ持って帰ってくるかもねみたいな、
はあ、
結構生命
面白い
の 期限にもつながるかもしれない
ので。ロマンありますね。
はい、しゃべりすぎました
か。しゃべりすぎましたね。
しゃべりすぎましたね。
はい、
だからここでね、
いいです。今日は伊豆使いですから。
ここで一曲お届けしたいのが、はいはい、その JAXA 宇宙科学研究所があるのがですね、うん、横浜線の淵野辺っていう駅なんですけども、淵野辺の駅のホームで、うん、流れている曲でもあります。はい、まあ、宇宙にぴったりの ね、
ぴったりですね、
はい、この曲です。お聴きください。五大吾の銀河鉄道999乗りましたけれども、
はい、
はい、お聴きいただきました。五大吾の銀河鉄道
999、ね、まさに宇宙という感じの曲でして、
そうなんです
、はい、まあ、宇宙からも私はですね、はい、まあ、ちょっと地球に戻ってきて、
あ、戻りましょう。地に足つけた方がいいです。
ていいですよ、
はい。
はい、来週私はニュージーランドにちょっと行ってくるんですよ。
おーおーおー、
はい、あの20日市がですね、青少年派遣授業というのを、
うん、
しておりまして、うん、まあ、国際交流協会として、この5人ですね、20日市の青中の生を選びまして、
うんうん、
その中高生を連れて、ニュージーランド、マスタートンですね、うん、マスタートンがこれあの20日市と姉妹都市提携を結んでまして、あ、
そうなんですね、
その関係でちょっと行って、まあ、国際交流をすると。
それ中高生だ、中学生高校生、
中学生高校生ですね、
はい、でもうじゃあ望月さんが、うん、あの代表として
代表として
連れていく、
まあ、一応そうですね、あの、まあ、市の方も、うんうん、一名一緒に随行してくれるんですけど、一緒に行って、まあ、女の子ばっかりなんですよ。
あ、そうなんですか。たまたま、はい、でもそれはもう別に関係なく、
関係なく、男の子もいたんですけど、一次審査二次審査として、まあ、たまたまね5名その他すごくいい子たちで、
うんうん、
まあ、英語も、ね、上手ですし、すごいコミュニケーション能力も高くてですね、すごく積極的なんで、まあ、いろいろ学んでいってほしいなと思ってるんで、まあ、今真夏ですけど日本は、
うん、
ちょっと真冬の、
あ、そっか、
はい、ニュージーランド、
え、大変じゃん、荷物だって空港行くまではめっちゃ半袖で、はい、だけど
そうそうそうそう、
トランクの中には冬服、
そうなんです、冬服、
自分、うわ、なんかなんでしょうね、もう暑くて大変って言ってるけど、じゃあ冬に行ってくださいって言われたら、それはそれで、
それはそれでちょっとね、ちょっと気温差がちょっと心配ですね。
そう
ですね、
どれぐらい寒いもんなんですか。
いや、日本ほどは寒くないって聞くんですけど、まあでもね、言ってもあの雪が降るとこもありますから、ニュージーランド
なん
でね。
なんか宇宙の話しといてなんですけど、やっぱなんか日本からニュージーへって言った時に季節が反転するっていうのを今自分ごととして想像するとやっぱスケール大きいですね。
確かに大きい大きい。はい、そうなんですよ。なんでちょっと来週はね、ニュージーランドに行って。ニュージーランドお土産を買ってきたいなと思うんですけど、今回ね、先ほどちょっと、
ね、
伊豆さんには宇宙開発クッキーと、はい、惑星探査機クッキーをいただいて、
超マニアックな、なんてことないクッキーにですね、
いやいや、
さっきの MMX っていうのも多分書いてあるんじゃないかな、 H3 とかね、
はや
ぶさとか、
いろいろ書いてある、はやぶさか、デスティニープラス書いてあります、
書いてました、あ、
デスティニープラス、
よかった、ちょっとじゃあちょっと知った気になってい
いですね、
これ宇宙犬の生協で買ったんですけど、ネットでも買えるんじゃないかな、決して食欲をそそるわけではないですが、でもちょっと語り合ったりとか ねしながら食べてみたり、
かっこいい、いつもね、すいません、あのお土産ね、買ってきていただいて、ずっさん、あの心配りありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
はい、でね、最近ちょっと面白かったことを話をするとですね、
うん、
ちょっと私の今日の午前中の放送でもちょっとだいぶ枠を取った話をしたんですけど、
はいはい、
あの鬼滅の刃を、
おお、
いつもね、進撃の巨人とか進めるんですけど、なかなか伊豆さん見てくれないんで、
そうね、見よう見ようの積んどくリストの一番上には入れてるんですけど
なかなかあれ、
そう、やっぱちょっと漫画喫茶に行ってみるのがいいかなと思ってて、
ああ、いや、いいですよ、
そうなんですよ、
ぜひハマってもらいたいなと思うんですけどね、うん、鬼滅の刃もご覧になってないんですよね。
見てないですね。僕が見てきたのは本当もうジョジョと怪獣ぐらいなんでもう狭い
偏りすごいですね。
まあ一応まあジョジョはいろいろね、1部2部3部4部4部、まあ、世界は違うんで、まあでも言ってしまえば
いや
でもね、今年になって初めてコナンの映画見に行って、
あ、コナンね、
遅いんですよね。
いや、
なんていうか、よく言うじゃないですか、はい、こうアーリーアダプターとかイノベーターとか、早くにこう新しいものに飛びつく人もいれば、うん、アーリーマジョリティがいる中で、僕ね、レイトマジョリティ、さらにもう遅い保守的な鬼滅でもまだすごいんですよね。
鬼滅すごいんですよ。いや、それが今ね、映画の1位がその無限列車編っていう鬼滅の映画なわけですよ、うんうん、これが400億ぐらい、
すごい
です。これがまあ1位なんですけど、これを超える勢いで今、
あ、もうそんな感じなんだ。
そうなんですよ、まあ、最後の3部作を今やろうとしてて、そのうちの、1つ目なんですよね、最後の3部作の1つ目、
じゃあまだ残り2つはあるぞと。だけどその1つ目からもう過去最高に行くんじゃないかっていう勢い、
今言ってね、もう100億超えてますからね、うん、まあ、これがねぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、やっぱその赤座っていうね、
うん、
鬼が出てくるんですよ。
鬼なんですね。
鬼なんですよ。で鬼がね、いやこの鬼ってどこから来るかわかりますか？
鬼がどこからか、ルーツ鬼のルーツ、
もう人間のルーツじゃなくて鬼のルーツ、
鬼のルーツか。いやさっきねギリシャ神話で恐怖をね司るみたいでしたけど、何、ね、かやっぱなんか怖いものの象徴として、
あ
なんだろうな、
見てない人はなんて言うんでしょうね、鬼がどこから来るか。
でもなんか中国とかから輸入されてきたんですかね。それと日本独自なのかな。いや天狗とかもね昔は鼻が短かったみたいなとか、
そういうことですね、姿違
った鬼は、でも鬼退治に行ったりとか、
なんか
文化の中には根付いてるけど、ね、じゃああれどっから来たんかって言うと全く想像つかないですね。
それこそね岡山ですけど ね、いやこれはまあ諸説あるんでしょうし、はい、まあ、この鬼滅の刃っていう話の中では、うん、鬼っていうのはもともと人間なんですよ。これ鬼の始祖っていう鬼舞辻無惨っていう大ボスがいるわけですよ、うん、でこの鬼舞辻無惨が、病気にかかっちゃうんですね、
うん、
でこの病気を治すためにもう何でもいいから治してくれって言って医者にお願いをするんですけど、これが1000年前1000年生きてるんです、この鬼舞辻無惨は。
なんかすごい薬杉みたいな
もうね植物レベルですよ、
植物レベルですね。
その鬼舞辻無惨がその医者に頼んで薬を作ってもらうんですけど、はい、その薬を飲んだら、まあ、病気が治るんですけど、
はいはい、
鬼になっちゃうんですね。
うーん、
鬼は日の光の下で歩けないんです、うん、
ドラキュラみたいな。
そうですそうです、ドラキュラみたいな感じです
ね。ポマード効くんですかね、
まあ、でしょうねそれはちょっと分かんないですけど、でその鬼になるんですけど、その鬼舞辻無惨は鬼を増やすことができる唯一の鬼で、
なんてこと、もうなんかウイルスの増殖みたいな。
まあ、そうそう、ウイルスの増殖で、その鬼をたくさん作っていくんですけど、鬼の中でもやっぱ強い弱いがありまして、
はい、
でその鬼の中の最も強い、のが上限の鬼っていうんですよ。
上限の鬼、は
い、月みたいな感じですね、
はいはいはいはい、
月も上限下限あるじゃないですか、はいはいはいはい、上限の鬼と下限の鬼っていうのがあって、でも下限の鬼でもめちゃくちゃ強いんですけど、それのさらに上限の鬼はもっと強くて、
はい、
でその上限の鬼も数字がついてるんです、 1,2,3,4,5,6 って。
おお、なんか序列が
序列があるんですでこれの3番目がこの赤座っていう鬼なんですね。でこの無限列車編っていうので、
うん、
煉獄さんっていう、
あ、
多分見たことあると思うんですけどね、うん、見ればわかると思うんです
けど、すごいなんか名前だけは知ってます。すごい感動的な、なんか
そうですね、その煉獄さんを殺したのがこの赤座っていう鬼なんです。
あ、なるほど、ちょっと因縁の敵なんです、
ね、因縁の敵なんです。ですが、
はい、
今回その今回の映画の、まあ、主役といっても過言ではないのがこの赤座っていう鬼なんですよ。
お、主役、
そう、
鬼的なのに
主役級の鬼になってちゃって、もう前回ではもう意味嫌われる存在だったんですけど、うんうん、今回の映画を見てこの赤座に惚れ込む方が続出する。
あ、でもやっぱだからその元人間だからって、そこのストーリーがってことなん
です。さすが、
なんか最近のあれですよね、結構もう昔のこう完全懲悪の敵と味方じゃなくて、結構敵にも敵なりのストーリーがあって、
そうそうそう、
だからこそいっぱいいろんな人の心を掴んでるん
です、ね、そうですね、やっぱこうストーリーにね深みが現れるというか、
うん、
もうこの鬼舞辻無惨は完全な悪みたいな感じで書かれてるんですけど、うん、まあ、この無惨は、やっぱ人のこう弱みとかにねつけ込んで、こういうやっぱり鬼を増やしていくところがありまして、まあ、なんでその心の隙を突かれてね、この赤座っていうのも鬼になってしまうんですよ。悲しい過去があるんですよ。
そうなんだ、
こういういろいろな人間ドラマもありつつ、
ただ諸悪の根源はその無惨を鬼にするような薬作った医者ってこと
ですか鋭い、そうなんですよ、
とんだやぶ
せというか、ね、はい、いやいや、そうなんですけど、その、無惨はですね、はい、この医者を殺してしまうんですよ。
なんと
なんか効かないと思ったみたいで、その薬が、
はい、
この効かないじゃないか、やぶ医者って言って、
おうおうおう、
で殺してしまうんですよ。そしたら結局後から聞いてきて、
もう効能ね
時間差
いろいろ聞いてからちゃんと
そうなんですよ、
すぐ効く薬もあればじわじわ効く薬もあるんだから、
でそしたら、はい、それを医者にいろいろ聞きたいことがあるわけですよ、やっぱりこの薬どうやって作ったのかとか、
はいはいはい、そうですよね、
俺はどうやったら日の元を歩けるんだみたいなこと聞きたいけど、うんうん、自分で殺しちゃったから
なんてこった、
聞けなくて、で千年晒すわけ
なんだろう、この劇聞くとちょっと
千年経ったらだいぶあの流星も見れます
そうですね、確かに135年周期のコメットも何回か書いてきますけど
何回か見れますからねまあそんなあの世の中で生きていくっていう、
あーなるほどね、なんかただただ鬼退治じゃなくて鬼側のとか元人間だって思うと、そんなストーリーがあるってこと
なんですね、はい、これがでもね本当に、まあ、漫画がなんですけどね原作は、
うんうん、
でもこのアニメーションが本当にすごくって、もうなんかもうリアルとこうアニメーションの融合みたいな、ものすごいレベルが高いアニメーションをして作ってるんで、ぜひこれをね映画館で見ていただきたい。
今の知識だけで映画館行って大丈夫です？
あ、ダメですね。
あ、もうちょっと
抑えた方がいい。はい、やっぱあのここに至るまでに、あ、まあ、いろんな経緯があるわけですよ、ええ、まあ、無限列車編も実はあのストーリーの中盤なんですね、
はいはい、
なんでその前の本当に始まりのアニメがあるんですけど、うん、そっから見てもらえない忙しいですだから。
なるほど。
忙しいです。
なるほどですね。
はい、
それでもただ今の本当知識ほぼゼロだったんで、はい、そっからするとなんかわかります、はい、その医者の
そう
とか千年のとか。
そうそうそうそう。
しかもその主役の赤瀬でその下限上限がいる中で下限の中のまだナンバースリーなわけですよね。
あ、上限のナンバースリーが赤瀬ですね。
あ、上限のナンバースリーだったんですね。
はい、でもこの下限もいろいろ強かったりしてね。これもやっぱいろんな鬼を倒しながら、この主人公は炭治郎っていうんですけど、
炭治郎、はい、
炭治郎がこう成長していくんで、ぜひそこをちょっと、
そうでしたね、ちょっとなんかあの炭治郎の柄はよく見かけたり、
ね、
コスプレの時によく見てたんですけど、
そうそうそうそう、
ちゃんとした本物を見てなかったんで、
そうそう、本物はちょっと見てもらわないと。
そうですね、ぜひこれはちょっとあのこの夏の、
あ、夏の課題
作品として、
あ、ぜひぜひお願いします、はい、
ありがとうございます。どうしましょうかね、微妙な時間
残ってる、最後にかけましょうか、
エンディング曲として、
エンディング曲としてし、ね、リサさんの残酷な夜に輝け、これはねあの映画の中で、かかるテーマ曲ですので、
はい、これをもうちょっとだけじゃあ少しだけ話しますか、うん、はい、まあ、そんなね作品よっていうことで、まあ、報告なんですけども、はい、私去年ね夏に柔らか宇宙講座、
柔らか宇宙講座、
はい、出しましたけども、はい、韓国語版になりました。
おお、すごい、韓国語韓国語になってる、
はい、
あの柔らか宇宙講座が
横書きになりました。
すごい、だからあの右から左ですけどね、日本語バージョンは
そう縦書きだったのが、
ちょ
っと表紙も左右が反転してっていうね、な
んかすごい、
でなんかこれがね、丸ラン丸ラン、なんか宇宙旅行みたいな感じで書いてあるんですけど、丸ランっていうのはなんかやわやわとかふわふわみたいな、柔らか宇宙講座がなんかこう、ふわふわ宇宙旅行みたいな、
すごい
ふわっとした感じ、
ちょっと世界デビューじゃないですか。
あ、そうですね、
あら、
もうびっくりするぐらいなんか印税いろんなところにぶっ込んでくれましたけどエージェントがいっぱい噛んでたんで、いやでも嬉しいですね、
嬉しい、
自分のなんか心を込めた作品がちょっと海を渡ったっていうところも、
我らが井筒が韓国へ、
いやいやいやいや、まあまあやっぱね、望月さんもこうね、ニュージーへ行ったりハワイ行ったりいろいろね、
はい、
そういう海を越える動きしてるんで、僕もちょっとね頑張って、
これでもあれですね、望月東子さんが出ますけど、あれですかね、はい、印税がちょっと私にも入ってくる、
望月姓ですかまあなんかちょっとねサイドストーリーでなんか望月さんとの縁を無理やりつけてみますかね。
いやすごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。そんな感じで、ね、よければまた柔らか宇宙語の手に持っていただければなと思いますけれども、
ね、
まあ、ちょっと久々に2人でゆったりお話しましたけどね、
楽しい、あっという間ですねやっぱりね、
はい、またね、はい、来月もねちょっと、ね、ゲストの方呼んだりとか、うん、またマニアねこんな回も、ね、
そうですね、
はい、設けながら、まあ、ちょっと次回はそのニュージーランドのね話、うん、その後どうなったのか、
ありがとうございます。
いや冬っていうのがね、
いやそうですよ、
僕ら暑って言ってんのに
ちょっと、ね、
冬に行ってきますっていうのも、
私も、はい、想像でき
ない、海外は羨ましいけど冬にね一気に変わるっていうのもね、
ちょっと気温差がね、
はい、はい、まあ、ちょっとまあ引き続きこんななんかあのスケールが、はい、なんか大きすぎるような話もね、
話を、
していきたいなと思いますね、
いますはい、
引き続きお付き合いいただければと思います。ハスカレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザー、デリカウイング株式会社の提供でお送りしました。